市川猫吉のハッピータイム。皆様こんにちは。毎週土曜日午後1時からは市川猫吉のハッピータイム。人間も動物も全ての命が平和な社会を目指し、主に動物愛護や動物福祉について分かりやすくお伝えしていけたらと思っております。担当は千葉県市川市在住の個人保護猫活動家のユニットチーム市川猫吉の斉藤育子と
鈴木貴子でお送りします。
はい、はい、今週も笹直さんがちょっとお休みですので、貴子さんと2人でお伝えしてまいります。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今週はですね、9月に行った宗谷2丁目一斉 TNRM 活動の、はい、活動報告と、はい、11月3日ですね、文化の日に市川市民祭りが行われますので、うん、市川市民祭りなんとね第50回という記念すべき、はい、開催みたい。私もね最近知りましたけど、そうなんだって。
毎年やってて50回
そうなんじゃない、じゃ50年ってことなのかね。でまあ、そちらに、ですね、まあ、あの猫吉として参加するわけじゃないんですけれども、うんうん、私もあのちょっと別のチームで参加させてもらうのと、うん、あとね、あのこのいつもお世話になっている市川うらら FM さんもブースを出されるということなので、ちょっとご紹介できたらなと思います。はい、はい、ではまずまず宗谷2丁目一斉 TNRM 活動報告でございますが、
はい、
実はねこれもう暑い頃だよね。8月の後半ぐらいに計画 したんだよね、うんうん、8月のもう21日とかなんかそのぐらいだったかな、うん、市役所に行って、うん、で、まあ、その前7月に5丁目をやって、うん、でその時撮った猫ちゃんがほとんど2丁、実は撮ったのは2丁目だったっていうことで、うんうん、で2丁目で撮ったメス猫がの母なんか生猫は全頭授乳中ということで、で子猫がまあ少なく見積もっても10頭はいるだろうっていうことで、で、あの早くね取らないとまた生まれてしまうということで、なんとかね、9月中にはやりましょうということで、で実際あの TNR を行ったのは9月の後半だった、中頃だったよね、19、20、21か。
うんうんうん、
の3日間で TNR を行ったんですけれども、うんうん、はい、うん、そちらの活動報告ということで、うん、まず最初にですね説明会の方を9月7日に行いました、
はい、
でその前にあの一応ね自治会長さんにお話を通そうと思って、うんうん、で私、市役所さんに自治会長さんと連絡を取ってもらって、うん、でご連絡先をお聞きして、うん、で2丁目って第4自治会さんと第2自治会さんでちょうど真っ二つに分かれてて、うんうん、で第4自治会さんの方は、まあ、あのどうぞご自由にやってくださいっていう感じで、うん、で第二自治会さんの方が結構会長さんも40代の方とかで、ね、若くて ねで役員の方も結構若い方で、うん、でなんとですねその説明会9月7日の日曜日に行ったんですけれども、うん、そちらの方にですね自治会の役員さんが2人ご参加くださって、ね、であと地域住民の方が2人と、うん、あの前回5丁目の時にお手伝いくださった個人ボランティアの方が1人と、うん、猫吉3名ということで8名であの説明会を行いました、
うん、
でね実際その説明会のご案内チラシとかをポスティングしてた時には、うん、結構猫がいて、うん、でなんかこう、まあ、餌やるな とかまでは書いてないんだけど、うんまあ、ちょっとそういう チラシとかポスターが貼ってあったりとか、うん結構バチバチかなここっていう、
ね、なんかね気配がね
あったんだよ ね、
あったね。
絶対住民さん愛さやってる人はやってる人でなんかかわいそうだろうって言って、なんかクレームの人はクレームの人でね、お前たちが餌あげてるせいだって言って、で結構バチバチ喧嘩になるかなと思って、割とこのどちらにもあのこの活動は有益なのでみんなで協力してやりましょうねっていう話に持っていこうと思って結構ね下準備はしてたんですけど、なんと2人しか来なかったという、
ね、あれあれって感じですね。そうそう、
ね、で、まあ、で、じゃあでもまあね今回本当自治会さんがね入ってくださったので、うん、そこはすごいありがたくてですね、自治会さんの方でその、まあ、クレームのあるお家を確認してくださったりとか、あと、まあ、捕獲器置いていいよっていうお家とかね、あと活動中になんせね道が狭いのでその駐車していいよっていうお家をご紹介くださったりとか、あとはその捕獲した後の猫を置いとく場所、 でそれもね、なんか結構お庭とかさ広くないとダメだしさ、うん、ね、なんか最初なんか神社とか思ったけど、うん、知らない人が通れちゃうとこだとちょっと怖いなっていうのもあるし、そしたらね、本当に心よく庭使っていいよって言ってね、うん、屋根のついてるスペースを ね、
駐車スペースを
使ってね、方がいらっしゃったりとかして、うん、なので本当やっぱり自治会、第二自治会の皆様には感謝しかございませんが、うん、ありがとうございました、
ね、すごい協力してくださってね、うんうんうん、やりやすかった、ね、
やりやすかった。で実際その説明会の後にですね、現場どんな感じか回ろうって言って、うん、でその協力してくださる方のお家もご案内しますよなんていう感じで回った時に、うん、猫がねすごいいるお家を
すでにいたんだよ、
すでに発見してしまって、で笹直さんがねそこのお家の方と話していて、うん、そしたらやっぱりそこのお家は多分古くからずっと住んでる方で、うん、いやずっとこういう風にやってるよと、うん、で子猫生まれたらうちとかご近所の方でこう分けて飼って、うん、うちの中にもいるんだよみたいなお話をされてて、うん、全くこう悪びれた様子はないんですよね、うん、ただその一本通りを挟んだ向かい側のお家はもうみんな困っていて、でもう本当にちょっと頭がおかしくなりそうだ、毎日毎日自分の猫でもないのにね、糞尿のお片付けをしてってご立腹の方もいらっしゃったりとかして、でやっぱり手術しないと増えるし、やっぱりこうあんまり環境としては よくないで、ごちょごちょね、あんまり綺麗じゃない感じだったし、で今回まあ全部やりましょうということで、まあ、そこのうちは先行で入らせていただいて、でまあまあ、ちょっと近隣さんとちょっとトラブってる側の8匹をまずその次の日ですね、説明会の次の日の夜から入って捕まえて、でそれがファミリーだっていうお話だったので、うん、子猫4匹とママとパパだっていうことで、はいはい、うん、それでね笹直さんがもうファミリーを話しちゃいかんって言ってうちで保護しますって言って
全部ねグレーの子だったんでね、グレー色のね
一家をね、うん、保護してくださったんですよ、うん、そしたらねパパだと思ってた子がね、うん、病院行ったらね、うん、メスですけど
だからおばさんなのかおばあちゃんなのか
結構笹川さんはみたいな
お父さんじゃないの
でもねやっぱりもう保護しちゃったからにはその子だけリリースっていうわけにもまあいかなくて、うん、でまあそのまま笹川さんが保護されて、うん、まあ、里屋さん募集中という形になっております、うん、でまあその一番ね本当に困っていらっしゃった方にも、うん、でそのお家ってその6匹の家族は笹直さんが保護してくださったんですけど、うん、その他にね2匹取った子たちはオス猫で、うん、まあそれもまあ地域猫っていうかまあそこのお家でご飯でもあのお家の人もさうちじゃない人もあげてんのよねなんて言ってたよね、通りすがりの人もあげてるなんて言って、
そうそうそう、うん、ね、通りすがりの人ね、
うん、だからまあその子たちはちょっとさすがに私たちも全頭保護はできないんでって言ってね、うん、2匹はリリースしますっていうのを、うん、そのご立腹の方に、まあ、ご挨拶に行ったんですよね、うんうん、そしたらでも本当それだけでも、なんか結構なんかびっくりされてて、一晩で8匹取ったの、俺は1年悩んでいたんだよって言ってね、だからまあそれでまあ2匹はどうしてもちょっと見れないんでっていうので、うん、まあリリースすることもご了承いただいて、うんうん、でその後まあそこのお家で面倒を見ていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、そんな感じで先行で入りました、うんうん、でそこともう一件前回5丁目の時に、うん、入った、うん、ところなんですけど、うん、まあそこもお庭にね子猫が来てるっていうことで、うんうんうん、同時の同じ日にやらせていただいて、うんうん、でそちらは子猫3匹か、うんうん、その日捕まって、うん、でちょっとそちらがね1匹がちょっと搬送中の交通事故で亡くなってしまって、うん、それは本当にね悲しいというかもう二度と起こしてはいけないなということで、私たちも再発防止ということでですね、捕獲器のロックを必ず確認するということで、ロックがねちょっと開いてしまって、逃げてしまって車にひかれてしまったので、まあ、それはちょっと本当に捕獲活動をやってらっしゃる方全員本当に今一度、まあ、皆さん気をつけてらっしゃるとは思うんですけれども、ロックが開かないようにしっかり確認してから搬出入されるようにしてください。でまあそこからまた現地調査を行って、で実際にTNR 活動は、金土日の週末で 行って、うん、はい、でなかなかねここの地域もやっぱり猫多いので、うん、以前からいろんな団体さんが入っていたり、うん、 とまあ個人的に DNR をやってくださってる住民の方もいたりしたので、結構ねカットありとカットなしが混在してて、入ったと思ったら大体カットが入ってたりとかでね。でまあ、最初の金曜日から土曜日にかけてはもう大フィーバーというか
あ、ね、
結構入ったよね、ガンガン入って、で、まあ、私たち猫キジのメンバー3人と、その前回5丁目の時に参加してくださったお二人が手伝ってくださって5人でやってたんですけど、やっぱりねあの結構忙しかったよね。
ね、そうね、範囲も広かった
か、ね、範囲も広かったし、でまあその次の日、土曜日から日曜日にかけては逆にもうそれでなんかね、猫たち同士で情報が回ったのかな、なんか猫取り来てるよみたいなね、もう全くもうシーンとしててね、で全然取れなくって、で結局あれは夜中か、2匹だけね、高子さんが捕まえてくださった子が2匹捕まって、でまあ活動実績として、あでそれでまあ24匹捕まってたんですよね。で、その後ですね、あのやっぱり確認されてて未手術の猫が3匹残っちゃってて、でとりあえずその捕まった24匹に関しては前頭不妊去勢手術をして、3種のワクチン打って、でオスは右耳、メスは左耳にカットを入れてリターンして、で、まあ、笹直さんのところで6匹保護、でそのあと他にオス2匹、近隣の住民の方が保護してくださったので、結局は6、7、8を引くから、まだ19か、17匹をリダウンということで、まあ、その子たちは地域猫ちゃんという感じで近隣の方にお世話を続けていただいてます。で取り残しの3匹のうちに1匹なんか黒猫のメスがいて、でそれはね捕獲の時にね結構夜中見たは見たんだよね、2回2晩とも同じ時間夜中に来てて、でもやっぱり警戒心強くって捕獲器入らなくて、でも絶対に捕獲器に入らないってことはご飯あげてお腹減ってたら入るからさ、でやっぱり近隣さんに情報を求めようと思って、まあ、指名手配書のようなねこの猫ご存知ですかみたいなチラシを新しく作ってですね、またちょっとその猫がいた周辺にポスティングをねしたところですね、あの1匹だけその黒猫のママじゃない猫なんですけれども、やっぱりお世話されてる方からあのご連絡いただいて、でその方はでも2丁目じゃなくて4丁目の方だったんですけど、であのお話聞きに行ったらすごい慣れてると、で私も現場見に行ったらもうお腹出してゴロゴロなんですよ、でその方もあの猫は飼ったことがないんだけど、やっぱりあのかわいそうだからご飯はあげてて、で家に入れられないからって言ってこう雨濡れないところにハウスとかも作ってくれてて、ですっごい最初からこうだから飼い猫ちゃんが捨てられたんじゃないかっていうのを心配されてて、であのうちは飼えないので誰か里親さん探してもらった方がいいかもって言いながら、でその方はだからこんなだからキャリーにポイって入ると思うっておっしゃるんです。ただこれが結構さ餌やりある、餌やりあるあるでさ実際キャリーに入れた時にすっごい逃げたり噛まれたりしちゃって怪我するとかあるじゃない、だからもうそこはさ、いや絶対捕獲器を使ってくださいって言って、で使い方がわからないって言って、じゃあこうこうこうであの段取りしてきますんでって言って、でその1週間後ぐらいかな、手術の予約して、じゃあ今日夕方行きますのでって言ったら雨が降ってきちゃったの、で今いますって言ってて、でも雨だからどっか行っちゃうかもって言って、じゃあその方さお家に入れていてくれたんだよね。
そうなの。
で今あのキッチンのとこに入れときましたのでって言って、で私はご飯は絶対あげないでくださいねって言って、でも間が持たなかったからチュールをちょっとあげましたって言ってて、あちょっとなら大丈夫ですみたいなであの捕獲器をお渡しして、その、 あのキッチンのところに置いてもらって、じゃあ多分お腹空いてるし捕獲器知らない子はなんだか分かんないから、もうすぐ入りますんでって言ったら、本当にすぐ、その方が部屋から出てきたらカシャンみたいなで、まあ、そのまま病院に行って手術したら、やっぱり手術済みだったんですよ。でカット入ってなくて、でやっぱり飼い猫ちゃんの可能性が高いなと思って、であの捨てられちゃったのかなって言ってて、で多分年齢は7歳は超えてるかなっていう感じで、
そうだよね、年はいってる感じなのね。
で私はちょっと今アニマルコミュニケーションができるので、聞いたんですその子に、そしたらなんと中外の飼い猫だった、
あ そっか、
うん、だから近くに本宅はあるっぽい。でその本宅も分かってるって言った本人は。
あ、そうなの。
そうだけど、うん、この生活が気に入ってこう生き生きしてると。だからまあそこのお家の方もさ、これから寒くなるからかわいそうって言ってたんだけど、まあ、猫本人が帰れる家もあんのに来てるから、うん、まあそこはね、しょうがないんじゃないっていう感じで。ただその飼い主さんは分かんないのよ結局は。
あ、そうなんですね。
ただまあどこかにその近くに飼ってる方がいると思うんだよね。でやっぱり自分家で飼ってるっていう自覚があればさ、カットが入って帰ってきたらさ、うん、なんか連絡あるかなと思うんだよね、うんうんうんうん、だけどまあとりあえず今のところ連絡はなく、うんうん、特にその後完全室内飼いにしたとかも多分ないと思うんだよね、うん、
そっか、来なくなったら完全室内飼
いしたと思うけど、来なくなったっていうのは聞かないから、うん、多分今まで通り、うん、なんかこのさ、なんか中外飼いもさ、昭和は良かったけどさ、もう令和はダメなんだよ。
まあね、
もうあのどっちもダメですよね。だから猫にとっても危ないし、やっぱ車にひかれる、病気うつる、あと野生動物にやられるとか、いろんなリスクがあるし、あともうやっぱり近隣さんとトラブルになるのはやっぱり中外飼いっていうことで、うんちされて困るとか、あのいろいろやっぱね、あの全員が猫好きなわけではないので、やっぱり中にはね嫌だっていう方だっていらっしゃいますし、でも千葉県ではねもう条例になってますし、もう本当都市部はさ、やっぱりさ、あの完全室内飼いを徹底してほしいなと思います。本当にこれは田舎の方とかだったらさ、あの隣の家が見えないぐらいなところとかで車も全然来ないっていうところで野生味のあふれる猫ちゃんを飼うんだったらさ、まあ、それはそれでいいんじゃないって私はね個人的には思うけれども、やっぱり都市部はさ、もうお隣とだってもう密集してるし、それがねやっぱりどうしたってね、問題、人間がもう揉める原因に、ねね、なりますので、ぜひぜひ。
トイレの問題とかね、本当に大きいよね。
トイレ ね、本当だよね。なんか誰かさ、絶対このトイレは猫絶対使いますっていうトイレを開発してほしい。
ね、本当そうね。
そしたらさ、例えば地域猫やっててもさ、その餌やりさんちにそのトイレさえあれば、必ずそこですればさ、近隣の、ねね、方にも迷惑かけずに済むし、その餌あげてる人がそのトイレを片付ければいいだけだからね。なんか誰か開発してくれないかな。絶対売れるよ ね、
そうね、そう絶対売れるし、ね、クレームも減るしね。それが一番いいんだけどな、
はい、ね、ということで、まあ、その子だけ最後捕まって、はい、結局のところですね、捕獲の合計頭数は25匹、うん、オスが14匹、メス7匹、子猫4匹で、うち手術済みが2匹でした、うんうんうん、で、まあ、あの活動中明けとしまして、期間2025年8月21日から10月15日、うん、で活動者6名、個人ボランティアさんが3名と猫吉3名で行いまして、活動時間の方約149時間、延べ人数52人、でかかった経費の方が39万8229円、大体40万ですね、で、まあ、市川市は助成金が手厚いので手術代は全額手術、はい、あの助成金が使えておりますので、こちらが25万8500円、こちらは猫吉メンバーの建て替えとなっております、はい、でその他に、まあ、備品買ったりとか、あとね、あのこちらのあの里見猫うららさんの方には助成金外の医療費、あのワクチン代であったりとか、そういうところのご負担いただきまして、83,600円、で、あとはもう保護、あの笹直さんのところで保護していただいている猫6匹に関してはやっぱり里親さんに出すので、ワクチンしたりマイクロチップ入れたり、あの駆虫薬もね、いいやつって言ったらいいんですけど、まあちょっとグレードのいいやつを使ったりしてますので、だいたい5万円弱ぐらいの経費がかかっております。
これが初期費用だからね。
そうそうそう、でその他にやっぱり ね食事代と、ね、おトイレの砂とかいろいろかかってますからね。
でちょっと体調悪かったらね、やっぱり医療費もまたかかってるしね。
だからその、まあ、保護してって、保護してくださいって簡単におっしゃる方結構いますけど、結局里親さんがさ見つかるまで、まあ、ずっとそのさ経費がかかるからね、だからまあもし自分の家で保護はできないけど、もし人にお願いする場合はちょっと経費の負担をするとかさ、あとはその里親さん見つかるようにポスター貼るのを手伝うとか、 SNS を手伝うとか、何かしらねこう丸投げではなくて、あのお手伝いをしていただけるとね、活動してる人って本当に一人で全部抱えてるので、ぜひぜひこうなんだろうな、負担が偏らないように できることでご協力いただけるといいなと思います。
そうですね、
うん、でもさ、この笹直さん家で保護してもらった6匹に関してはさ、うん、そのほら通りすがりに人がご飯あげてるとかあったじゃないうんうん、うん、で結構近所でさ気にされてる方がいらっしゃったじゃない、
うん、そっかそっか、
そう、うんうんうん、で、あのなんかね、うん、あのご寄付くださった方とかもいらっしゃいましたよ ね、
うね、
保護していただいて助かりました、ずっと気になっててって言って、だから意外とさ、うん、こうなんか今なんか近所のつながりがこう薄いとかさ、いろいろ言うけど、うん、意外とみんな見てるよね。
まあね、そうなんかね、見ててもね、どうしていいかわからないとかね、うん、何かしてあげたいけどって思ってる人もね、いてくれるよね、
うんうん、だからあのうちはなんで連絡来たんだ、どうやって連絡来たんだっけ、あ、メールが来たんだね、ご基地に。
あ、そうだそうだ、チラシを見て、
そう、チラシを見て、うんうん、だからやっぱりこのポスティングするのとかはさ、なんか効果があるよね、有効だよね、
うんうんうん、地道なポスティング ね
地道なポスティングこれはゴミになるんじゃないかと思いながら私は入れてるけれども、
まあね、
でも本当にね、そこから拾って、だってあの今回手伝ってくれた2名もさ、まあ1人は私のインスタフォローしてくださった方なんだけど、うん、もう1人男性の方はさ、ポスティングからだもん ね、
う
ん、
そうね、チラシからね、お手伝い名乗り出てくれて、うん、ね、
ポスティング侮れないですよね、
本当ね、どこやったのか分かんなくなっちゃうんだよね。
てかこさん、方向地だからね。
方向地だからね。本当に。
さっきもここのスタジオに来て、どこでしたっけって言ってましたよね、廊下で。
どのお部屋でしたっけここですよっていう。もう全部の扉が一緒に。
でもね、あの捕獲の時はね、あそこにいるって言ってすごいですもん ね、
そこだけは覚えてるけどね
猫絡むとね、みんな情報がすごいですよ ね、はい、ということで、まあ、そや2丁目の方、じゃあの 2匹、取り残し猫ちゃんが いるんですけれども、うんうん、まあ、そちらはですね、第二自治会さんのエリアなので、引き続き第二自治会さんの方で情報提供の受け役になってくださるということですので、まあ、またご連絡どこにいるとかっていう情報が入れば捕獲に行こうかなと思っています、
うん、
で、一旦まあこちらは完了ということで、で次にですね、うん、そや1丁目と3丁目ちょうど通りを挟んだ反対側になるんですけれども、うんうん、そちらもね、1丁目の方は保健所の方から結構白黒猫が車で通っただけで、そう、わらわらといたっていう情報があって、でまたね、ちょっと春になる前にやらないと、うんうん、と思いますので、であと3丁目の方も、まあ、情報があったんですけど、うん、そちらは結構あの個人でね、うん、やってくださってる方がいて、うん、ただ耳カットが入れてなかったので、うん、まあ、普通の人が見たらさ、うん、猫いっぱいいるって言って手術終わってないっていう風に、うん、あの思われちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ、そちらはみんな、そこは何匹やったかな、とりあえず庭には8匹いるって言ったんだけど、ね、
うん、
で他の子もやってるって言ってたので、うん、だからまああとね、結構高齢だから肩だけ入れるっていうのもね、リスクがあるので、まあそこはそれでいいかなと思っているので、11月の後半ですね、一斉に入れるように、まあ、これからね、ちょっと市役所と自治会さんを絡めつつ計画を立てて進めていけたらなと思います、
はい、
はい、ね、あともう本当にこれ TNR 一斉やるときって本当にマンパワーかかるので、この放送を聞いてさ、市川市内の方でさ、お手伝いいただける方はさ、ぜひぜひ、
ぜひぜひ
ご連絡を、もう別にそんな私たちみたく、いや夜通しとかでやらなくていいので、あの、ね、で2時間だけとかでも全然いいので、ね、あの本当にね、お手伝いに来ていただけたらありがたいです、
ね、
はい、で市川市内の方は本当に市川市にあの個人ボランティア制度みたいのがあって、うんうん、自然環境課さんにそういうボランティアをやりたいですっていうのをね、あの、うん、お電話でもね入れてもらったら、うん、あの環境課さんの方でそのご案内があると思うの で、うん、で私たちがあの活動する時もそういう個人ボランティアさんのところに呼びかけとかをね、うん、市の方からしていただいてますので、うん、ぜひぜひちょっとでもね興味ある方はご登録いただけたらなと思います、
うん、はい、お願いします、
お願いします、
はい、
では今週も市川猫吉がお伝えしてまいります、
はい、
今はそや2丁目の活動、一斉 TNRM 活動の活動報告、
はい、
そして11月3日の市川市民祭りについてこれからお伝えしていきたいと思うのですが、
はい、
はい、高岡さん、市民祭りって行ったことあります？
私ね、1回だけ行ったことあるんだよね。結構にぎわっててね、いろんなブースが出てて、
なんかね、あのステージで子供たちがダンスやったりとかもやってるよね。
うんうんうんうん、
で私もあの今回、アニマルフレンドリー市川っていう、チームがありまして、でそれはちょっと猫だけではなくてそちらはですね動物全般だからちょっとビーガンとか、そういう本当に動物愛護動物福祉に、を啓蒙啓発しているチームなんですけれども、そちらのメンバーと一緒に、ブースを出させていただきます。はい、はい、で、モテヤタにあるソルカフェビーガンさんっていうビーガンのカフェがあるんですけれども、私も大好きでね、もうちょこちょこ行くんですけれども、そちらの、ホカッチャサンドとティラミス、もうそれもビーガンなので動物の犠牲のないくて美味しいものの販売と、あとはパネルで、まあ、なんかビーガンって聞くとちょっとなんか敷居が高いかなって思われる方も多いと思うんですけれども、あの実際ね、なんかどういうことが起こっていて、そしてビーガンを、になったかっていうので、あの例えばなんだろうな、そのまあ洋服であったりとか食べ物であったりとか、あとそういう動物園であったりとか、いろいろあるんですけれども、まあ、そういうのをそんなにこう痛々しいような画像ではなくね、分かりやすいあのパネルにして、で、まあ、みんなできることからやっていきましょうとか意識を持って、どういうことが起こっていてこうなっているのかっていうのをまずは知っていただこうと思っていて、そういうパネルをですね掲示させていただいて、であとはあのビーガンクイズっていうのをですね、あの用意してまして、でまあそれも6問ぐらいかな、まあそんな難しくない、あの漢字のクイズとかもありますので、ぜひぜひね、あの、お立ち寄りいただけたらなと思います、
お子さんも楽しめるような、
ね、あのお子さんも楽しめるような感じになってると思います、はい、
いいね、ね、お子さんにもねちゃんと知っといてもらうとね、
そうなんですよ ね、 いいね、であの動物さんに優しい選択っていう絵本があるんですけど、それは岡山のファ、なんだっけ、あまた名前が出てこなくなっちゃったあのまあそういう畜産動物を保護されてる牧場さんがあって、ファームサンクチュアリさんか、そうで、そこが発行されてる本で、それもあの分かりやすく、あの絵本になってますので、それはもう無料で配布しますので、なんか興味あればぜひぜひお持ちいただいたらなと思います。で市民祭りの方ですね、この市川うらら FM さんもブースを出されるということで、はい、であと猫つながり の、 あの猫飯さんも毎年 ね、 ね、あのグッズの販売とかをやられて、それを活動資金にされたりとかなので、結構こう動物仲間の方がいっぱい出てらっしゃると思うので、で他にもあのいろんな、ね、ブースがありますよ ね、
ね、すごい広いもんね、
あそう、場所が大須の防災公園ですね、そう、時間が10時から16時になります。
はい、
はい、それ言ってなかったね、はい、大須防災公園、住所の方が市川市大須 1-18 です、はい、でなんかこうステージとかもあってね、多分なんかこう、なんていうのプログラムみたいのもあるんだと思うんですけども、ちょっとすいません、私手元に資料がなくてあのネットでね、市川市民祭りで検索していただけると、多分その何時からどんなのかあるとか、あとブースの地図とかも、マップがね、どこにどういう方が出しているっていうマップなんかも、あのホームページの方に載っていると思いますので、ぜひぜひね、お天気がいいといいです ね、
ね、 そうね、
なんかいつだっけ、去年かな、なんか大雨になっちゃって
ああなんか、
あったよね、
猫飯さんがなんかグッズが大変なことにな
ってたわ。そうそう、私もそう、確かね、差し入れに行ったらでもぬかるんじゃってて、下がでも撤収しようと思ってたんだよなんて言ってて、だからやっぱお天気がね大事だよね、ああいうお祭りごとは ね、 ね、
外だからね、
まあお天気いいことを祈って、ぜひぜひ文化の日、あの市川市外の方もね、よかったらぜひ遊びに行っていただきたいと思います。ね、楽しいイベントになるといいなと思います。
そうですね、
はい、
11月3日、
はい、ね、文化の日です。
文化の日、
はい、いやでも11月ですよ、もう
早いね、
何なんですか、もうあっという間すぎて、ね、もうやばいよ、2025年がだんだんもう終わりに近づいて、
はい、
やっぱり日々一日一日大切に過ごさないといけないですね、
ね、本当一日あっという間に終わっちゃうんだよ ね、
ね、本当です、これは年を取ったせいなんでしょうか、
ね、
はい、では、はい、今週も市川猫吉がお送りしてまいりました。
良い週末を。